今日はなんとなくひんやりした感じですがね、夏風邪をひかないようにしなければいけないと思います。コロナも怖いですけどね、風邪は万病のもとと言いますから、大切にしたいと思います。信者さんの中にもね、入院をされたりしている方もいます。それから私の兄嫁がですね、もう90歳になるんですけども、先日転んで骨折したそうでして、びっくりしたんですが、元気で若い人なんですけどね、年を取りますと転ぶということが一番怖いと思いますね。転ぶと大抵骨折しますね。私らも要は足元が引っかかったりしやすくなりましたが、どうぞね、足元をよく見て歩かせていただくようにしたいと思います。で今日はですね、竹内正則先生のアメリカでのラジオインタビューの10番目の質問ね、紹介したいと思います。生きている神になるということはどういうことですか。生き神になるということはどういうことですか。アメリカの方にとってみたら、その生き神っていうのは信じられないというか、そういう考え方自体がないんだろうと思うんですね。生き神というのはもうイエス様だけで、一般の人間はそのイエス様に救われる立場にあるという、そういう考え方ですね。生き神とは生きながらにして神の働きや光を示す神のような人のことです。教祖はごく普通の農民でしたが、日々の生活の中で起こる全ての出来事を通して心を深めるために信心に励み、その過程で生きた神となりました。教祖の信心が評判になるにつれ、教祖は、私は神と呼ばれていますが、私だけではありません。ここに来ている人たちはみんな神の子です。生き神とは、自分の中に神が生まれたということで、私はそのような神のおかげを最初に受けたのです。皆さんも同じように神のおかげを受けることができます。これすごい、キリスト教と違いですね。キリスト教の場合でしたら、イエスがさっき見ましたように人を助ける、そういう神の、働きを表すと、みんなは助けられるという、全然そのイエスと一般の人の違いが明らかにされておりますが、この教祖様の場合はですね、私がおかげを受けたんだからみんなもおかげを受けられるというふうにおっしゃって、すごいことなんですね。と自分と同じ方法で誰もが神のようになれると宣言しました。そしてそれは誰もがたどることのできる道であり、誰もができるようになるのだと。全ての人間は天地の親神の子、すなわち神です。私たちは生まれた時に神の魂を吹き込まれています。柿の種を半分に割ると真ん中にその芽が見えるようなものです。それと同じように私たちは神の性質を持つという奇跡に恵まれてこの世に生まれてくるのです。それを日本語では生き神の性と言います。性というのは性というのは立身弁に生きるとか、生き神の性と言います。柿の種をテーブルの上などに放っておくと芽が出ず実を結びません。しかし土の中に入れると殻が破れて生き物となり、大地に温められて地球上で最もおいしい果物の一つに成長するのです。それと同じように私たちは生まれた時に神聖の芽、神の聖ですね、神聖の芽や魂を持っていても、そのままにしておくと自分勝手な生き方をするようになり、その中身が芽吹くことはありません。それを大地のような心で育んでこそ神聖が生まれ育つのです。そして生きた神としての道を歩むことができるようになるのです。大地のような心を育てる稽古をしている人は、自分の利己性を取り除くように導かれます。自分の欲望に固執している人は、 すべてを受け入れる大地のようにはなれないからです。需要と辛抱の心の中から豊かなおかげと神徳が生まれてきます。私たちはそれを土の心と呼んでいます。なぜなら土はそこに入ってくるすべてのものを受け入れ、それを栄養にするからです。父の心で全てを任せることにより、誰もが自然に自己主義から脱却できるようになります。神から見ればいくら財産を築いても自己心だけでは砂の上に城を建てるようなものです。大地の心を得るために信仰を実践する人は人を責めたり腹を立てたりしないようになります。やがて感謝と喜びで生活をするようになり、全てが神の愛であることを理解します。またそのことに気づくことが神の願いでもあるのだと分かるようになります。すると全てのものに感謝の気持ちが広がり、人間の幸せのための条件に恵まれることになるわけです。生活の過程、日々の成り行きを大地の心で尊ぶことにより、誰もが神を顕現することができ、神の光を受けることができます。その光があってこそこの世での本当の幸せがもたらされるのです。そしてその光は来世にも持っていくことができるのです。このような生き方が身についてこそ、私たちの魂はどんな闇の中であろうと明るく輝くことができます。このインタビューされたね、司祭、キリスト教の司祭の方はびっくりしたと思うんですね。そんな宗教があるのかってね。キリスト教はイエスが教えた教えを一つのね、柱としてみんながそれを守るというね、まあ、それはそれで悪いことではありませんけども、あくまでもキリストが、イエス・キリストが教えたことを自分たちが実践するというだけで、自分たちの中に神が現れるという教えはないですね。そこが教祖様の、私自身もですね、本当にすごいことだなと思うんですね。先日から話しておりますように、教祖様の時代にもいろんな宗教者がいましたね。しかしそういう方たちはですね、自分はその神様と通じてるけども、あんたたちは通じるわけにいかないと、だから私が拝んで助けてあげるとかね、そういうタイプが多いんですね。自分は徳を受けて神様とこうねやり取りができるけど、あんたたちはそのここに参ってきてそのおかげを受けりゃええんだと、こういう風になるのが普通なんですね。だけど教祖様はそれが全然違うんですね。あなたたちも私がおかげを受けたぐらいなんだから、土を掘る百姓である私がおかげを受けたんだから、あなたがおかげを受けられるはずがないでしょうというふうに、まあ一言で言えばその人間が信心して神になるというすごいことをみんなにこうね解放してるんですね。これがすごいことですね。で、お道が今日までね広まってきてよ、全国に1500の教会があり、海外にもたくさん教会が生まれてきてるというのはなぜかというと、そこがあるからなんですね。まあ、私はまだ大したことございませんけどね、全国の先生方はその生き神としての働きを表しておられるわけですね。そういう道なんだということをですね、改めて自覚させていただき、そして皆さんもこうして日々参拝されてますけど、皆さんはね参る人、先生が教える人じゃないんですよ。皆さんもそういうふうに同じようね、金光様のような心にならせてもらう、金光様のような尊い人になれるんだということを忘れないようにしてほしいんですね。これがお道のすごいことなんですね。素晴らしいことなんですね。まあ、今現にこの目の前におられる佐々木さんのね、息子の一人、智弘先生はお道の教師になりました。お孫さんが牧先生がね教師になる、ね、そういうお道なんだとね、いうことをですね大切にしていかなければならない。それが金光教の、金光教としての最も大切なところだと言ってもいいと私は思うんですね。それから私のような、自慢できませんけど、小さい時から一番出来の悪いような、ね、子がこうして 先生という立場をいただいているというのもその道の中にあるからなんですね。改めてそのことを自覚させていただかなければならないと思っております。はい、今日もよろしくお願いします。